めぐみとしあきが東京 FM をキーステーションに全国ネットでお送りしておりますチャレンジストーリーズ、今週もクラシックギタリスト村地香織さんをお招きしております。発売になりましたね村地さんね、
はい、ありがとうございます、
ミュージックギフト2ですよ、2の後は皆さん誰の名前でもいいですから入れてください、送ってくださいね、そうですね、まあ自分に送ってもいいのかもしれませんけれども、はい、さあ今週もちょっと一曲聴かせていただきたいんですが何にしましょうか。
はい、あのこのアルバムにも入っています久石譲さん作曲した人生のメリーゴーランド、はい、こちらもいい曲なんですよね。
ハウルの動く城ですね、
はい、何度もこのメロディーが絵が出てくるから忘れられないですよね、はい、それをギター一本にアレンジしたものがありますので、
わかりました。いやーかっこいいな、このためであったりね、今ちょうど村井さんとお話をしてたんですけれども、はい、コードをこう押さえる時のキュッキュッとこう擦れるような音、はい、これも極力今回は入ってないという、
そう、あのキュッての音がいいっていう方もいらっしゃるんですが、うん、私はやっぱ音そのものを大事にしたいので、はいはいはい、すごいこう気をつけて鳴らないような指の移動の仕方をしてたりします、ね、
でもその小さい指で大変ですよねあそこを全部移動していくのは。
そうですね、やっぱ筋力とか必要ですね。
必要でしょうね。
これ80歳になっても弾けてるかなって思ったりはしますけど、うん、まあでも実際に90歳でも活躍されてたギタリストの方いらっしゃるので、そういう方の映像を見ながらよしできるって思いながら、うん、この中年期に入ってきて今後ますます日々の基礎練習は大事かなって、
うん、なるほど、
だ子供に戻っていくみたいな感じですね。そういう意味では、
そうなんでしょうね、
幼少期に、
はい、そういう意味じゃやっぱりこれ演奏家というのは体力勝負みたいな部分もあるんでしょうけれども、
はい、
まあ、休もうとかそういうふうに思ったことはない、ギターを置こうなんて思ったことはないとおっしゃいましたけど、うん、結果的にはね、その手首だ、
うん、手首から先のこの指全部がもう1ミリも動かなくなってしまう麻痺、頭骨神経麻痺というのはある日突然なりまして。
突然なんですか？前の日まで普通だったんですか？
はい、当日もあのコンサートのためにあの愛知県にいたんですよね。朝コンサート当日に朝目が覚めて、うん、歯ブラシを持とうとしたらなんか持てないっていうか、うん、力が全く入らなくて、うん、なんだこれはと思って、うん、ですぐ家に電話をして、うん、まあ、父とか母とちょっと、はい、じゃあお風呂に入って、うん、ほぐしてみたらって言われて、ちょっと湯船にお湯をため始めたんですけど、うん、でも今まで感じたことのないしびれでもないんですよね、ジーンとした感覚もないし、一応その冷たいとかあったかいは分かるんですけど、本当にびっくりと思う、
動かない、
動けって何にも、これちょっとなんか尋常じゃないなって思って、すぐにあの朝からやってるあのマッサージの、ね、治療院を探して行ったんですけど、またこれは神経麻痺かなと、多分今日数時間後に治るようなものではない、で初めてコンサート当日にキャンセルっていう状況にならざるを得なくて、本当に動かないのでこれどうなっていくんだろう、
いろんなショックありますよね。だから演奏ができない、うん、ショックもあるでしょうし、うん、この先自分がどういう人生を歩むんだろうってショックもあるかもしれませんね、
まあ、そうですね、いきなり、まあ、そうですね、そこまで、まあ、まずは今後たくさんコンサートシーズンで10月だったものですから、
結果どのぐらい動かなかったんですか？
3ヶ月後にやっと復帰コンサートができました。最短じゃなかったかなと思いますよね、できる、でも3ヶ月後はまだ手首が途中までは動いたんですけど、これ以上のね、この上まではまだ持ち上がらない状態ではあったんですけど、で指輪も動いたので、だんだんだんだんその薄皮を剥がしていくように 0. 何ミリずつ動くようになったって、そんな経過でした。
原因はわからない、
原因はまあそうですね、これだっていうのは言えないんですけれども、まあ確かに忙しくて指も酷使していて、でその上体も疲れてたかもしれないし、直接の、 あの状況としては夜寝ている時に体の体重が全てその腕の方にかかってしまって神経を圧迫して、でしびれの一歩の先の麻痺を起こしてしまうっていうことです。薬があるわけでもないので、
そういうことですよね、
時間薬ですね。
でもなんかおそらく動きますよとは言われるんですか？
ま、あの動くようにはなると。でも、
ね、何かその外的な要素といいますか、どこか切断してるとかそういうことじゃないんでしょうから、
はい、
神経なり腱なりがね、そうじゃないからそこに異常はない、ただ動かない、
はい、
だから
あとは神経がずっとこう伸びてくれて、うん、またそれがあの神経伝達がうまくいくのを待つしかないっていうような状態でした。
どう乗り越えたんですか？
でもね、ありがたいことに私中高プロテスタントの学校に行ったんですけど、いろいろニュースでもこの流れたので、神経麻痺のことが、その当時お世話になってた校長先生が連絡くださって、でもお茶をしながら温かいお言葉をくださって、本当にこう、中高時代から頑張っているっていう姿を見てくださっていて、これは休んだ方がいいっていうサインだし、聖書にもね、神様は乗り越えられない試練は与えないっていう言葉がありますっていうことをね、直におっしゃっていただいて、だからどん底を経験するというよりも、その救われましたね、言葉に。
初めてだから演奏しないというね、
もう演奏できない
時間も、
そうです、
できてしまったわけじゃないですか、結果的に。 そこはどう過ごしたんですか？
左手だけでこう弾いていたりとか、あとイメージトレーニングでお風呂の中で動かない右手を広げようとしたりとか、
動かした方が、動かないけどね、
動くようにした方がいいっていうことだったので、あとは前向きに左指でメイクしてみたりとか。
あ
、はい、今思うとそれがまた6年後にもやってくるんですよ、実は。その神経麻痺がですね、
また来るんですか？
だからあの1回目はですね、そう、まだ私の中ではもうどん底ではなかったんですよね。それ今度飛行機、やっぱり公演が多い時で、飛行機に乗って地方に向かってる時の飛行機の中でちょっと寝て、で起きたらそのちょっと覚えのあるあの状態になってたんですよね。その時はちょっと冷静でしたね。
これは経験してるぞみたいな。
でもちょっと1回目よりは少し感覚がまだ少しあったみたいなのはありましたね。でもやっぱりまたすいませんって言って、キャンセルですって。でも治った経験があったので、きっとまた大丈夫と思って、逆に主治医の先生の方が心配しちゃって、いやあんまり再発とかないんだけどなって、先生大丈夫ですとか言って、
はあ、偉いな、
いや
いやいや、それで2回目は何ヶ月ぐらいか、
やっぱ同じぐらいです。
3ヶ月、
はい、で今年も10月11月乗り越えられたのでありがたいと思ってます。
いや、良かったですね。はい、はい、お知らせを挟んでまだお話を伺いましょうか。東京 FM をキーステーションにお送りしておりますチャレンジストーリーズ、12月1日にベストアルバムミュージックギフト2がリリースされました。クラシックギタリスト村地香織さんをお招きしております。よろしくお願いします。今年話題になったのが、村上春樹さんの朗読とのコラボレーション。
そうですね、
10月の16日早稲田で。
はい、いや
ね、どうでした？
村上春樹さんご自身の作品をご自分で朗読されて、ね、そこに音楽を少しこうつけていくんですけれどもね。
すごいな。
ハルキストの皆さんからめちゃめちゃ羨ましがられます、
ね。いや、そりゃそうでしょう。同じステージで
ね、隣で。
どんな印象でした？お話になったんです
か？最初穏やかな方です。もうずっとおしゃべりするよりも周りの雰囲気でじっと黙っておられることもあれば、
でもこのお仕事、お話伺った時はどんなお気持ちだったんですか？これ、
いや、これもまさかね、そういうことが起こると思わない。でもそのずっとお世話になっていた、このラジオ局のプロデューサーの方からのお話だったんですよ。で、お話の前に実はですね、村上さんの40周年の記念イヤーでイベントの後になぜか私が呼んでいただいて、目の前で弾かせていただいていて、その経験があって、
そうか、村上さんも村地さんねっていうことになって、
はい、認識してくださったんですね。だからギターの音も気に入ってくださったのかなというのがあったので、じゃあ今回はもう緊張してしまうといい表現できないので、これはもういただいたご縁と思って、もういいものをいい演奏しようということで、リラックスできるように自分を持っていって臨みました。
朗読をなんていうんですか、うまく盛り上げていかなきゃいけないわけですもんね。
とはいえ、やはり言葉が主人公なので、自分がソロで弾いてるよりもさらにもう音量を落としてですね、
いや、そうでしょうね、
ささやき声ですね、声で言ったらもう、
はい、ウィスパー、
ウィスパーボイスで演奏するという感じです。ここまで落としてもちょうどいいんだなっていう感じですね、音量を。
すごいですね、言葉の力とその音楽の力の共演という感じですもんね。
は
い、
村上さんは演技もちょっとされて、おじいさん役の時はちょっとこう手を使ったりとか、意外ですよね。
すごい、だから貴重ですね。それ
ぜひ村上さんもその今回のみならず、そのご自身の朗読っていうのはね、増やしていっていただきたいし、ね、アルバムももし作れたらいいですよね。
いや、本当ですよ、それは。この共演がまた続くといいですね。 そして、まあ、この夢の共演シリーズですよ、吉永小百合さんとも、これは長いんですって。しかも
これが原点ですね、朗読言葉と、
はいはい、
高校生の時に吉永小百合さんからお手紙いただきまして、その内容がその私がこれから作る原爆の朗読詩に香織さんのお作りになったそのアルバムの音源を使いたいっていう、使わせていただけないかというお願いになったんです。ちょっともう、もうみんなびっくり、私の。
そりゃそうでしょうね。
その原爆の朗読詩という、ね、テーマが重いので、はい、当時高校生の私は自分がお受けしてもいいのかなとちょっと考えてしまったんです、
はい、
でもそのお手紙いただいて思いがこもった、
うん、
なんか女優さんというよりも一人間としてこの活動をされてるんだなって気づいたので、ありがたくということで お受けして、で1枚の CD が、私のレコーディングした音源の上に小百合さんの朗読、
うん、
それがだから10代だったんですけれども、そこから数年に1回ステージでも小百合さんの朗読とギターってずっと続いてるんですよ、ね、来年もどこかでやると思います。であるインタビューで、まあ、香織さんは妹のような存在ですって言われたんですよ、うんうんうん、で、え、そっかって、母と娘ほど離れてるので、うん、普通だったら娘のようなって言うと思うんですけど、うん、ここ、うん、妹と表現できるところに小百合さんの若々しさ、内面のみずみずしさがあるなと、ご自分がね、思い方でね、
うん、
母と思うか、
そうですね、
一人間として姉と思うか、
うん、
あ、じゃあお姉さんと思っていいのかと、それ以来思って、
うん、
何か悩み事があった時は聞いていただいた時もありますし、家族ぐるみで、
すげえ。それすごいですね。
小百合さんが、
うん、
あのような華やかなキャリアとまた別に日常生活、うん、まあ、結婚生活だったりをものすごく大切にされてるんですよね、
うん、
そう、
あの12月になりましたけれども、12月12日はサントリーホールでコンサート、
はい、あの目玉としてはキューバの作曲家に、
はい、
あのお願いをした曲、これのみ世界初演ということで初めてお聞きいただけます。
それが一番の今回のこのサントリーホールの、
はい、
でも他もいろんな演奏、
はい、映画音楽とかベスト版に入れた曲も弾くんですけれども、だから聴きやすい曲と、そしてちょっとこう一度聴いただけで分かりにくいような曲、
うんうんうんうん、
でもギターの歴史には大事な曲っていう、まあ、両方お楽しみいただきたいなと。
どうなんですか村井さん、その演奏って村井さんにとってお客さんがいるまでの、
はい、
どんな感じになるんですか。その
最近思うのは、本当にこうどんな状況であってもギターの良さって脱力できないと出せないので、
はあ、
まずは自分が楽しむこと、
はあ、
そしていい意味でのリラックスした状態、体がですね、そのような状態にコンサート当日に合わせて持っていけるように、
うん、
だから全て日常生活から大事だなと思ってます。
うん、さあ2週にわたって村井さんといろんな話をさせていただきましたけれども、はい、あの最後の質問になりますが、まあ、いろいろとあのチャレンジをなさってきております村井香織さんですが、
はい、
村井さんにとって挑戦とは何でしょうか。
挑戦って聞くだけで肩力入っちゃうんですよ。
入りますね。
で私は、
ええ、
あえて成長拡大が求められる世の中にあって、
ええ、
常にこう受け入れる、
うん、
成り行きも大事にできて、
はい、
そういう中でもリラックスできるって、そういう自分を常に準備しておくっていうことが
挑戦とは。
だからどうしたらいいんですか。
長かったですよ今。
すいません。
常に自分を準備する。
いや、受け入れるって感じが好きですね。
あ、受け入れること。
むしろ状況を受け入れる。
あ、それいいじゃないですか。
はい。
ははは
よかった、長すぎて。
状況を受け入れること。
逆にそれが挑戦かなと。
はいはいはいはいはい。そこにだから抗っちゃいかんわけですね。
はい。
うん、受け入れなきゃいけないんだ。
そう。で受け入れた時にすぐに飛び込める。器用さも必要だろうし、おおらかさも必要だろうし。
そうか、これ初めてですよ。
何ですか、
これ。おっしゃった人、挑戦とは状況を受け入れること。これいい言葉ですね。
よかった。
ありがとうございます
。ありがとうございます。
2週にわたって、村井香織さんのチャレンジストーリーズ伺いました。それでは最後にお別れに、
はい、
どうしましょう。この新しいアルバムから1曲また聞かせていただきたいんですが、
しっとりとしたコンサートでも今度演奏しようと思ってますが、
はい、
ロミオとジュリエットの愛のテーマ。
いいですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。